入眠夜話。ことわざを辞書で引くと、昔から世間に広く言い習わされてきた言葉、教訓や風刺などを含んだ短句であると説明されています。ことわざには逆境を乗り越えるための強い力を与えてくれるような崇高なものから、いわゆる正論ではないけれど現実的な、なんとも人間臭いものまで、さまざまなものがありますが、いずれにしても文字や音声による表現によって人の心に影響を及ぼすことができる言葉の技と捉えることができるでしょう。今宵はそんなことわざたちの中から、知っているけれど意味をうまく説明できないもの、あるいはあまり知られていないけれど思わずなるほどとうなってしまうようなもの、さらにはことわざのような物語性は持たないけれど、改めて考えてみるとなぜそんな言い方をするのかよくわからない、いわゆる慣用句と呼ばれる表現まで、さまざまにピックアップしてご紹介してまいりたいと思います。というわけで、今宵の夜話は、ことわざを知る5。最初にお断りしておきますが、ことわざも一つの生きた言葉である以上、本来の意味はあっても実際に使う上で正しい意味と言い切れるものは、厳密に言えばですが存在しません。そのあたりご理解いただいた上でお楽しみくださいませ。猫も杓子も。ご存知のように、誰も彼もという意味で使われる言葉ですが、さて、なぜここで、よりによって猫と杓子が登場するのでしょう。実は、その由来にはいくつかの説があり、はっきりしません。猫の手も借りたいという言葉があるように、犬と違って猫はおおよそ愛玩用で、物の役には立たない動物とされていました。つまり、猫の手も借りたいは、そんな役に立たない猫の手であっても借りたいほど忙しいという言葉ですが、猫の手と杓子は見た目が似ていることから、役に立たない猫の手でも、それに似た杓子でも、もう何でもかんでもという意味で、猫も杓子もが使われているという説があります。またかの滝沢馬琴は、猫とは動物の猫ではなく、神社の神職のネギのこと。杓子は食器ではなく、釈迦、つまり 仏様に仕えるお坊さん、釈師のことで。つまり、猫も釈師もは、神主も僧侶もという意味であるとしています。他にも、猫は猫で女性、釈師は弱視で子供を指し、つまり女子供もみんなという説や、釈師は家庭の主婦を指し、主婦も飼い猫も家族総出でという説など、さまざまな説が存在します。こういった多くの説が存在するのは、猫と釈師という奇抜な組み合わせであることに加え、昔からよく使われ続けてきた言葉であるがゆえなのかもしれません。あまり使われないことわざであれば、乱暴な言い方をすれば、どこかの誰かがそれらしい由来をそれらしく思いつけば、それがなんとなく定着してしまって、時が経てば特に訂正もされないでしょう。しかし、猫も釈師もほどよく使われれば、世の中で大いに考えられ、練られ続けて、それが本当であるかどうかはわかりませんが、より洗練された説が出てくるものです。学術的には問題があるかもしれませんが、それによってその言葉の説得力や魅力が増すのであれば、それはそれで、ありなのかもしれません。目には目を、歯には歯を。現在の日本では一般に、やられたらやり返すという意味で使われることが多い言葉です。その由来は、歴史の授業で教わったかもしれませんが、古代バビロニア王国のハムラビ法典です。メソポタミア地域を統一して、バビロニアの黄金時代を築いたとされる王、ハムラビが制定した法典。要は法律書に記された、同等の身分の者に目をつぶされた場合には目をつぶし、歯を折られた場合には歯を折る、という罰則に由来します。ですから、やられたらやり返すというよりも、本来は、被害には同等の仕打ちでもって報いるにとどめるという意味合いが強く、過剰な復讐を抑える、報復に歯止めをかけることを目的とした条文のようです。つまり、集団で復讐したり、いわゆる倍返ししたりはダメですよというわけです。古代バビロニアには、貴族、平民、奴隷といった身分が存在し、目には目を、にも、同等の身分の者に、という文言が存在することからもわかるように、身分による扱いの違いはあったようです。 奴隷は所有者の財産ですから。例えば平民が他者の奴隷を傷つけた場合は、その程度によっていくらの賠償金を支払いなさいといったことも決められています。ただ法典には人種や宗教の違いによって扱いを変える条文は存在せず、また奴隷身分であっても一定の財産権を認めています。さらに女性の権利について言及していたり、加害者が不明の場合は被害者に対し国が保障をすることが定められていたりと、現代の法に通じるものも多く存在しています。後書きには、弱者が強者によって虐げられぬよう、また正義が孤児と家父に授けられるようという文言が記され、一般に社会的に弱い立場にあるとされる存在は法によって救済されるべきであるという思想も確認できます。木で鼻をくくる。相手からの相談や要求に対して不愛想に冷たくあしらう、そんな態度のことを木で鼻をくくったような態度なんて言います。しかし木で鼻をくくるとは、くくるというのはつまり縄で縛るということですから、そうなるとロープのような細い木で鼻を縛るということでしょうか。腹をくくるのように、くくるにはひとまとめにするという意味もありますが、その意味で鼻をくくるというのもちょっとイメージできません。果たして何が起こっているんでしょう。実はこの言葉で使われているくくるは、こくるの語用、つまりもともとはこくるだったのが、いつの間にか誤ってくくると言われるようになってしまったということのようです。つまりもともとは木で鼻をこくるという言葉だったわけですが、しかし木で鼻をこくるでもよく意味がわかりません。もう少し調べたところ、ここで使われている「こくる」という言葉は、今で言うところの「こする」なのだそうです。つまり木で鼻をこする。なるほど、木で鼻をこするならまだ違和感は残りますが、だいぶその場面はイメージしやすくなりました。しかし、ではなぜ木で鼻をこするが不愛想に冷たくあしらうになるのでしょうか。この木で鼻をこするというのは、要は鼻をかむという行為を表しているそうです。昔、紙は貴重品でしたから、庶民はそうそう紙を使い捨てにして鼻をかむことはできませんでした。 多くの場合はいわゆる手花でチンとやって飛ばすか、手や布で拭って後で洗うかといったところでしょう。そんな鼻をかむ方法の一つに、木の端で鼻をこするがあったようなのです。用というのは、そう説明している資料は多くあるのですが、木を使って鼻をかむという行為が具体的にどう行われたのか説明されているものが見つけられなかったからです。例えば昔のいわゆる歯ブラシであれば、木製や竹製のものが具体的に示されているのですが、鼻をかむ木というのがどういったものなのか、そもそも存在するのか、はっきりしませんでした。例えばカンナで薄く削り出されたような紙に近いものなのか、あるいは木べらのようなものなのかわかりませんが、いずれにしてもそれらは柔らかい紙で噛むのと違って、多少の痛みを伴う不快なものだったのでしょう。あるいはそんな道具が存在しないとしたらなおさら、木で鼻をこすったら痛いはずです。それでそんな木で鼻をこすって不快感を覚えている時の表情ということで、木で鼻をくくるは不愛想な態度を表す言葉として使われるようになったと考えられているわけです。苦虫を噛みつぶしたように近い表現ですね。しかしややこしかったですね。なお余談ですが、鼻の噛み方には正しい鼻の噛み方というものがあるのですが、ご存知でしょうか。ティッシュなど柔らかい紙で鼻を覆い、口からしっかり息を吸い、片側の鼻を押さえて、強く噛みすぎないよう、ゆっくり少しずつ噛み、改めてもう片方の鼻を同じようにする、というものです。要は、できるだけ体に負担をかけずにすっきりさせる方法、ということでしょう。両方の鼻から思いっきりチーンするのは気持ちはいいかもしれませんが、やめておいた方が良いようです。天衣無縫。天の衣に縫い目がないと書き表して天衣無縫ですから、その意味はもともと作品に不自然なところがなく完全で美しいといったところですが、現在の日本ではどちらかというと、物よりも人柄を指して飾り気がなく純真で無邪気といった意味で使われることも多いようです。この言葉は中国のお話が元になっています。夏の夜、男があまりの暑さで 寝られずに庭で涼んでいると、天から美しい女性が降りてきました。その女性が身にまとっていた着物は、サラサラとしていて、どこにも縫い目がなかったため、男が驚いてその着物について尋ねると、女性は、私たちの天衣は、針や糸を使わず、一枚の布から作られますから、縫い目がないのです。と言いました。というお話で、ここから詩や絵画といった創作物において、不自然さがなく、完璧で美しいものを天衣無縫と表現するようになりました。ですから、中国では基本的にこの言葉を人物に対して使うことはないと言いますが、日本では飾り気がなく純真といった人柄、つまり人物に対しても使われるようになりました。天女のイメージによるものかもしれませんが、ひょっとしたら天真爛漫と混同して使われたのが原因かもしれません。天真爛漫は飾り気がなくありのままで無邪気という意味で使われる言葉で、天真は自然のままであること、爛漫は花が咲き光り輝くといった意味を持ちます。天真爛漫も中国の元の時代に書かれた南宋鉄工録という随筆に由来する言葉で、その中で作者が自身が描いた絵を、美しく咲いている花をそのままの美しさで表現できたという意味で天真爛漫と表現しています。ですから基本的にいい意味を持つ言葉ですが、現代日本ではいわゆる天然ちゃん、デリカシーがないといった意味を持たせて放たれることもありますから、使いどころには少し注意が必要かもしれません。なお、天衣無縫と違って天真爛漫は中国でも人柄を表す言葉として使われますが、あくまで子供に対して使う言葉で、日本のように大人の、ましてや男性に対して使うことは普通ないそうです。また、天衣無縫や天真爛漫という言葉が持つ自由で無邪気というイメージからか、傍若無人という四字熟語も似たような使われ方をすることがあります。こちらはそのままですが、ご存知のように、周囲に誰もいないかのように自分勝手に振る舞うという意味です。古代中国で、後の始皇帝、永世を暗殺しようとして失敗した、慶歌という人が、酒を飲んで大声で歌を歌ったり、泣いたりと、そんな振る舞いをしていた、という記述が、中国の歴史書、史記にあり、この人物の人柄を表すのに、傍若無人、という表現が使われているのが由来です。現代日本で傍若無人は 普通あまりいい意味で使われることはありませんが、もともとの表現では自分のことに没頭して周囲を気にしなくなるというような態度をどちらかといえば好ましく表現した言葉です。この傍若無人という表現と始皇帝暗殺未遂というその事件にまつわるお話とは直接的な特に深いつながりはありませんが、始皇帝を暗殺しようとする場面は日本の一種の変、大化の改新といった方がまだ通りは良さそうですが、その蘇我のイルカ暗殺の場面にも似てリアリティがあります。せっかくですから簡単にご紹介しておきましょう。慶賀ともう一人の暗殺者武陽は策略を持って始皇帝こと永世に謁見することに成功します。永世に近づいた慶賀は聖の服の袖を掴んで引き寄せ、持ち込んだ合口で刺そうとしましたが、袖が破れたおかげで聖は危うく難を逃れます。慶賀は合口を持って聖を追いかけ、聖は逃げながら腰の剣を抜こうとしますが、慌てていたため長い剣は鞘に引っかかってなかなか抜けません。謁見の間に武器を持ち込むことは禁じられていたため、聖の家臣たちは手近なものを投げたりしましたが、二人は柱の周りをぐるぐると回りながらしばらく追いかけっこをします。やがて家臣が聖に剣を背中に回されよと声をかけ、我に返った聖は剣を腰から背中に回してようやく鞘から抜くことに成功、慶賀を斬り殺します。もう一人の刺客武陽は結局最初から最後までただ震えていただけだったようです。このドタバタぶりはいかにもノンフィクションという感じがしますよね。油断大敵。辞書によれば、油断とは高をくくって気を許し注意を怠ることであるとされています。大敵はそのまま大きな敵ですから、つまり油断大敵は気を抜いて注意を怠ると物事をしくじりますよといった意味でしょう。この四字熟語、油断大敵は日常的に使われていますから、その意味については特に悩むことはないと思いますが、しかしではこの油断とは何でしょう。なぜ気を許し注意を怠ることを油を断つと表現しているのでしょうか。実はこの油断は仏教に由来する言葉だと考えられています。とはいえ仏教を日本に伝えた中国など日本以外の漢字文化圏にはこういった表現が見当たらないと言いますから、日本で独自に使われるようになった表現なのかもしれません。 その由来にはいくつかの説がありますが、大発涅槃行というお釈迦様の入滅、これはつまり亡くなることですが、その前後のことが表された経典に由来するという説と、延暦寺の灯明に由来するという二つの説がよく知られています。一つ目の説の涅槃行という経典の中には、いくつかの例え話が記載されているのですが、そのうちの一つが油断の由来になったと考えられています。そのお話はこうです。昔、インドの王様が並々と油を入れた器を家来に持たせ、一滴もこぼすことなく宮殿の中を歩いて見せようと命じました。そして一方で、剣を抜いた兵士に、もしもその家来が少しでも油をこぼしたら切り捨てよ、と、そう命じたのです。結果家来は見事油をこぼすことなく歩いて見せました。このお話の油をこぼしたら切る、つまり断つ、から油断という言葉が生まれたというわけです。これだけ聞くとただのひどい王様のようですが、このお話は要は失敗したら死ぬというほどの緊張感を持ってすれば何事もしくじることはないと、そう伝えたいのでしょう。そしてもう一つの延暦寺に由来するという説ですが、こちらは比叡山で天台宗を開いた開祖最澄がご本尊に備えた灯明に由来するという説です。この灯明は菜種油につけられた芯に炎が灯されたものですが、最澄が灯して以来現在に至るまで朝晩に油が継ぎ足され続け、絶えることなく燃え続けているとして、不滅の法灯と呼ばれていて、ここから油断という言葉が生まれたというものです。その長い歴史を考えたら、確かに油断できませんよね。また、この二つの説のほかに、ゆったりの語源とされる、ゆたにという言葉に由来するという説もあります。このゆたには本来、くつろぐや寛容の寛の字に、送り仮名のにが付けられて、ゆたにと読まれていたのですが、このゆたににいつしかゆだんの漢字を当てて読むようになったのが油断の由来ではないかという説です。この説が正しいとするならば、油断はもともとゆったりを表す言葉だったということになりますから、そうなると油断するなはゆったりするなですから、確かに意味は無理なく通りますが、現代日本人的にはゆったりという言葉は油断とは別にしておきたいという そんな気はしますね。ちなみに、すでに過去の夜話のどこかでお話ししたかもしれませんが、油断一秒、怪我一生という標語にまつわる笑い話のようなお話があります。油断一秒、怪我一生は、ご存知のように、一瞬の油断で一生の怪我を負ってしまうかもしれないから気をつけましょうという標語ですが、日本の高度成長期、当時は発展途上の国だった中国から日本の工場にやってきた視察団が、工場に掲げられていたこの油断一秒、怪我一生という標語を見て、ひどく感心したという出来事があったといいます。しかし、中国の視察団の人々があまりにも感心するので、よくよく話を聞いてみると、油を一秒でも絶やすことがあったら、一生自分のことを怪しめ、などという苛烈な言葉を職場に掲げて働くなんて、日本人というのはこういう心がけで働いているからここまで発展したのかと驚いているんです。と言ったというのです。つまり、油断一秒を油を一秒断つ、怪我一生を一生我を怪しむと読み下したわけで、このお話が事実かどうかはともかく、このお話も油断という言葉が日本産であることの証左の一つと言えるかもしれません。睾丸の美少年。紅顔と書いて睾丸です。睾丸は血色のいい生き生きとした若さあふれる顔を表す言葉で、中国唐の時代の詩に由来します。その詩を要約するとこうです。花は毎年変わらず同じように咲くが、しかしそれを見るのは毎年同じ人とは限らない。睾丸の美少年たちよ。この白髪頭の老人を憐れみたまえ。今にも死にそうなこの老人も、しかしかつては君らと同じような睾丸の美少年だったのだ。つまり、この詩自体は、時の流れの速さと、人の性の儚さを憐れんだもの、ということになるでしょう。こういった性の儚さは、日本の浄土真宗、本願寺派を再興したことで知られる蓮如が記した文章にも同じように記されています。すなわち、明日に睾丸ありて、夕べに白骨となる身なり。こちらは、朝元気だった若者が夕べには死んでしまう、ということだってあるのだ。という意味で、死を表す白骨の対比として、生である睾丸が表されています。というわけで、睾丸の美少年は、若々しく元気で美しい少年を表す言葉ですから、 今時のエンタメでよく描かれる、どこか影のある静かめの美少年のことを、高顔のと呼ぶのは、どんなに美しくとも、やや違和感があるかもしれません。虎の胃を狩る狐。この言葉の意味はご存知かと思います。虎の胃を狩る狐は、自身に力があるわけではないのに、他者の意向を背景に権力や権威を振るうものを表す言葉です。この言葉は中国の古い書物、戦国策に記載されているお話に由来します。このお話は教科書などにも載っていますから、ご記憶にあるかもしれません。ある時、狐が虎に捕まってしまいます。狐は虎の餌食になりたくなくて、こう言いました。自分は天の皇帝、天帝に選ばれ、獣たちの王とされたものである。もしも私を食べたなら、お前は天の意志に背くものということになるぞ。それでも怪しむ虎に、狐は続けます。もしも疑うのなら、私の後についてきなさい。獣たちは、獣の王たる私の意向を恐れて、皆逃げ出すであろう。虎が狐の言う通り、その後に従って歩くと、出会った獣たちは皆、狐の後ろを歩く虎を恐れて逃げ出します。虎はそれに気づかず、狐の言うことを信じたのでありました。というお話です。しかし、このお話が載っている戦国策という書物は、中国の戦国時代に活躍した人々の逸話をまとめたもので、この虎の胃を狩る狐の物語は、実はもう少し深いエピソードの一部です。中国、戦国時代の南の蘇という国の宮廷でのお話です。蘇の国の王様が皆に言いました。北の国々は、私ではなく、我が家臣である小慶術のことをひどく恐れていると聞くが、それはまことか。小慶術は蘇の国の宰相で、国の軍勢を預かり、大きな権力を持つ家臣でした。これを聞いた家臣たちは、王に気を遣って黙っていましたが、やがて、孔乙という一人の客分の男が進み出ると、先ほどの虎の胃を狩る狐の物語を語って聞かせた上で、こう続けたのです。王よ、北の国々が恐れているのは、狐である小慶術殿ではなく、あくまでその後ろの虎、すなわち、その国の王であるあなた様なのです。というエピソードです。ここまでであれば、その場を丸く収めた孔乙という男の活躍のお話とも取れますが、しかし戦国策を読み進めると、どうもこの王の前に進み出て、 虎の意を狩る狐の話をした光逸は、もともと北の敵国である魏の国からやってきた使者で、その後その国にとどまり続けた間者、いわばスパイだったようなのです。当時知識人は各国の王から重用され、敵味方問わずその能力を提供するのが珍しくありませんでしたから、光逸もそんな知識人の一人としてその国にとどまっていたのですが、その実態は魏の国のスパイだったというわけです。そして彼はその国の王と、実力者でナンバーツーといえる宰相小慶術の中を裂き、あわよくば自らがナンバーツーの座についてその国を操ろうと、さまざまに画策していたようなのです。そのあたりを踏まえてこのエピソードを改めて眺めてみると、一見光逸は王とナンバーツーとの間を取り持っているようにも見えますが、しかし王様に取り入った上で、上手に王がナンバーツーに不快感を覚えるように仕向けているとも取れます。現代風に言うならば、あいつ大したことないくせに王様の人気に乗っかってガンガンにフォロワー増やしていい気になってますよね、といったところでしょうか。確かにそれで、もしも自分よりナンバー2の方がフォロワー数が多かったら、王様はちょっとムカつくかもしれませんし、そんな自分を利用するような男に国の大きな兵力を預けておいたら危険だと、そう考えるかもしれません。そうやって王に取り入った光逸は、その後も折に触れ小慶術の悪口を王に吹き込み続けたといいます。その後のことは戦国策に詳しく記録されていないようですが、結局その国の王様は小慶術、光逸、どちらの話も聞き、そしてどちらを処分することもなかったようです。このエピソードのオチとしては、王様は実はとても思慮深い虎で、本当の狐は小慶術ではなく光逸だった、といったところになるでしょうか。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それではまたのご来店、心よりお待ちしております。おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。